皆さんこんにちは。インタビュアーの武井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さてやっぱりね、最近自分らしくとかありのままとかね、そういう言葉がありますけれども、はい、やっぱりこう自立して自分らしい人生を生きたいっていう方が、まあ、男性女性問わず結構私の周りにもいらっしゃるんですけれども、はい、ね、一言でこう自立って言ってもなかなかこう、まあ、難しいというか、はい、思うようにいかない方も中にはいらっしゃるようなんですが、これって何かポイント、コツ、こうした方がいいっていうのがありますか？
ああ、なるほどね、
はい。
まあ、自立っていうと、うん、よく言われるのは2つに分かれていて、
はい、
1つは精神的な自立と、うん、もう1つは経済的な自立ですよね。だから、まあ、例えばその経済的な自立も欲しいのか、まあ、精神的な自立だけでいいのか、まあ、っていうのも、ありますよね。この辺は皆さんなりに考えてほしいと思うんですけど、まあ、今日は精神的な自立の方のね、お話をすると、結局自立するっていうのは、私は私の人生を歩いていくっていう話なんですよね。だから極端に言ったら、こう周りから応援されようが、反対されようが、関係なく私はこれで生きていくんだっていうのが自立してる人ですね。だから自立してる人っていうのは、周りの目を基本気にしない、周りの評価も気にしないですよね。極端に言ったらそれはどうでもいい、まあ、だからといってその人に嫌われるようなことをしたりとか、
はい、
人から孤立するっていう意味じゃないですよ、私は私でこれが大事です、あなたは違うんですねって、分かりましたって、でも違ってもいいよねって、友達になれるしって、そんな感じです、感覚で言うと。
なるほど、
うん、
こう自分の中に一本軸があって、
そうですね、
まあ、それと違ったとしてもそれを否定するのではなく肯定して、まあ、いろんなこう考え方があるよねっていう、そんなところですかね、
はい、そうなんですね。だからこう依存的な状態っていうのは、自分は例えばこう僕が武井さんに依存してたら、
はい、
こう武井さんに嫌われたくないと思うでしょ。だから、武井さんの意見と同意見じゃないと僕はこの場にいられなくなっちゃうんですよ
なるほど、
でも自立っていうのはお互いの違いを認め合えるっていうことですよね。
そうですね。依存になってしまうと嫌われないためにこうしなければいけないとか、
そうですね、
認められるためにこういう生き方をしなければいけないっていう考え方ですよね。
そうですね、要はこう相手に主導権があるんですね、相手に〇〇してもらわないと、私には価値がない、まあ、簡単に言うとそういう考えで生きている
、なるほど。で、まあ、自分軸というよりも他人の軸でってことですね。なかなかね、こう人の評価を気にしないとか、こう、自分のってやっぱりどうしても人の目って気になっちゃうところがあるのかなと思うんですけれども、それはどうこうクリアにしていけばいいですかね。
多分ね、その正しい答えを探してるからだと思うんですよ。でもこう生き方に正しい答えなんてのはなくって、例えば、なんていうのかな、貯金してた方がいいですよとか、これはあるよね、こういうのは話としてありますけど、いや、その人として人の生き方として正しい答えっていうのはないんですよね。まあ、もちろん道徳の話は別ですよ、だからその誰かに認められる生き方っていうのは、それが心底あなたにとって幸せなんだったらいいと思いますけども、そうじゃなかったら何のためにだしこんなこと頑張ってきたんだろうみたいな、
なるほど。その正しいっていうのは、その自分が正しいと思うよりも、例えば世間が言ってるからとか、
ね、
みんながこうしてるからっていうところ
ですね。そうですね、世間とか、なんか今のおしゃれマダムはこうだとかがあるでしょ今の稼げる男はこうだとか、でそれはこう参考にすべきかもしれないけど、こうそれに乗っ取られると自分じゃなくなりますよね。
そうですね、なるほど。まあ、だから参考にしつつも、それが 100% 自分ということではなくって、まあ、なんかこう取り入れられるところは取り入れるっていうところですね。
取り入れて生かすものなんですよね。でもああならないとと思ったら、もう自分はその時点で消えていきますよね。それはまあ詰まるところ、自分の価値に気がついてないっていう話なんです。例えば まあ、こういうのって心理学でよく言うんですけどね、
はい、
中学生ぐらいまでっていうのはそういう願望って結構強いんですよ。
うん、
でその証拠にみんなアイドル願望が強いんですよね、はい、アイドルっていうのはこう、まあ、その年代の男の子や女の子にとってこう理想の異性を体現したものなわけなんですけど、
はい、
あれが最高、
うん、
で僕たち私たちは最高じゃないっていう価値観なんですよね。だからアイドルみたいになったらモテて成功してうまくいくんだって思うわけなんですけど、これ裏を返せばあの人アイドルには価値あるけど自分には価値がないって言ってるのと一緒なんですよ。だそういう意味で自分の価値に気づいてないんですよね。で価値ってじゃあ何かっていうと、それはやっぱり人との違いなんです。
うん、
だって僕と武井さんが全く同じ人だったら意味ないでしょ。
そうですね、
まあ、武井さんの旦那さんにとっては意味があるかもしれないけどあんまし、ね、同じ人が2人いる意味ないですよね。
うん、確かにそうですね、
うん、違うからこそ意味があるわけで、
うん
うん、だからその、まあ、依存的な人とっていうか依存的になる理由って言ったらいいかな、
はい、
それはその人との違いに価値があるっていうふうに思ってないからなんですよ。でこれは実はその人間の心理から言うと一つ難しい問題をはらんでいて、
はい、
何かっていうと人間は人と同じこと要は共通点を見出すことで人間関係が始まるからなんですよ。
あ、なるほど、
うん、だから違うっていうのはある意味その共通点が消えるっていうことでもあるので、その絆とか信頼関係とか愛情がなくなってしまうかもっていうリスクと直結してるんですよね。
あ、なるほど、
うん、だからこの2人の関係性、要は結局そのらしく生きないのは大体周りにどう思われるのかみたいなのが多いので、人の目を気にしてたりとか人の評価を気にしてできてないんだとしたら、あなたはその人と信頼関係を作れてないってことなんです。
なるほど、そうですね、
うん、だから本音で付き合ってないんだと思うんですね。そこはとっても大事ですよね。
やっぱりこう人と同じにしなきゃとか人と合わせなきゃみたいなこう、うんね、学校なんかでもこう一列に並んではみ出しちゃいけませんみたいなのがよくあったじゃないですか、
う
ん、
そうですね、昔の日本のサラリーマン社会はまさにそう
ですそうですよね。だからやっぱりなんかそういうなんかどっかそういう意識が残ってるというか、
そうそう、
ちょっとこう人よりも目立っちゃいけないとか、はみ出しちゃいけないみたいなのがあるんですかね、はい、
あるんですね、うん、そうなったら結局違いが際立たないので同じになろうとしていくので、ね、結局才能も埋没していく。
そうですね、
うん、悪循環なんですね。だからやっぱりね、才能を開花して活躍してる人っていうのは、
はい、
みんな変な人なんだ大体みんなこういろいろ苦労話あるじゃないですか、
はい、
この間ねイチロー選手が3000本安打ね、
はい、
達成して涙流してましたけど、やっぱあの人の一番初めこう自分のイチローの打法が大井監督に出会う前の監督かな、多分もう直せとか散々言われて切れなかったりとか、やっぱ違うとね目立つし周りはそういうリアクションするから、あのさざ波だったりしますけど、やっぱそこは勝っていかなきゃいけないですよね。
そうですね、
うん、そうじゃないとなんかこうね、みんなが受け入れてくれたら自分らしく生きるっていうのは温室育ちのバラのようなもので、社会にはそのまま出ていけないですよね。
確かにそうですね、
プライベートな友達の間でいいかもしれないけど、
そうですよね、なるほど。やっぱりじゃあ違いを認めてこう人と違っていいんだっていうところから、まあ、精神的な自立が始まっていくっていう、
ね、そうですね、お互いの違いを認めるっていうところから始まっていきますね。
そうですね、
だこの話っていうのは結構いろいろつながっていて、
はい、
人との違いを認めるっていうのはどういうことかっていうと、
はい、
あ、自分は友達に怒られて奢ってあげたのに、なんかありがとうとも言ってくれなかったみたいな、
あ、
これはそんな嬉しくないんだなっていうことも違いなんですよ。だからここでショックを受けてると、ダメなんですよね。違いを認めることにはなっていない。じゃあこう相手に喜んでほしかったり感謝してほしいなと思うんだったら、相手が欲しいものをお金を出して買ってあげることですよね。とかもう本当あれると荒れるところにこれは波及しますね。
そうですね、なんか良かれと思ってやったことがなんか逆に相手がこう嫌な思い
じゃ
ありますもんね。
あります、
そうですよね、
うん、
なるほど。 まあ、そうですね、みんなこうそれぞれ育った環境とかこう、ね、はい、親も違ければ環境も違うわけで、うん、その中でこう自分の価値観って出てきてるから、
はい、
違いますもんね。
そうそう、うん、生地ね、こう見た目が日本人だし、
みんな一緒って感じですけどね。
みんな一緒だと思うけど全然違いますから、
うん、そうですね、
大体まあ同じだなと思ってるのは 1,2 年ぐらいの時間ないですか、長くても。
うん、確かに、まあ、だって親でも兄弟でもこう一緒に暮らしてても違うことってありますもんね。そうですよね、
うん、まずはね、こう精神的な自立をしていくには、
はい、
まあ、自分と人の違いをこう認めて、うんうん、
認め、
まあ、それを尊重するってことですね、うん、まあ、自分のことも尊重するし相手のことも尊重する、
うん
うん、
そうですね、うん、まあ、きっとそういう精神的自立をしているときっと経済的にも自立していくんですかね、なんかこう、
うん、まあ、そうですね、
いい循環になって、はい
はい、まあ、経済的自立、そうですね、
うん、
一つ重要なのは、
はい、
人に対する貢献、
はい、
いや、こう与える力っていうのがとっても重要になるんですよ、うん、まあ、仕事ってね、人のために役に立つっていうことなので、はい、その力が、お金を稼ぐという側面であるかどうかですね、
うん
うん、
そうですね、うん、まあ、でもやっぱり精神的自立してないとこう、うん、欲しがるばっかりで与えるっていうことがなかなかできないじゃないですか。
まあそうですね、うん、まあ、ただこう、うん、なんていうのかな、入り口としてはどっちでもいいですよ。
あ、どっちが先でも、
そうそう、
あ、なるほど、
ちょっとその辺甘えた人でも社会に放り出されて
、うん、荒波の中で、
そうそうそう、鍛えられてね
うん、うん、
仕事やってる間に自立していくっていうことも、
まあ、
これも普通によくあることなんで、
うん、うん、なるほど。まあ、でもやっぱりね、これからは一人一人がこう自立してないとなかなかこうね、
は
い、
そうですね、今は
生きづらいですね、
まあ、特に経済的な意味で自立してないと、まあ、本当に難しい世の中だと思います。
そうですよね、うん、
もう一つはね、会社がこう社員をずっと雇い続ける体力が、はい、維持するのが難しいっていうのもあるし、
うん、
もう一つは平均寿命が伸びてる、
うん、そうですね、うん、
だからまあもう60とか65とかで定年退職できるっていうふうに、
ん、
マネープランをしっかりしてる人は別ですけど、うん、やってない人は考えない方がいいですよね。
そうです
ねちゃんとそこを目指して今でこう貯金したり投資したりしてる人はね、うん、大丈夫だと思いますけど、うん、そうじゃない人はそれは考えない方がいいですね。
そうですね、う
ん、だって平均寿命伸びてるからいつ死ぬか分かんないんですよ、
僕は。確かに、
うん、だったら例えば65歳でこれだけお金あるからいけるよねって言い切れないでしょ、うん、
そうですよね、うん、予定より長く生きることがありますからね。そうそう、
予定より長く生きることがあるから、ね、だとすれば、
うん、
こう一番その安全な確かな道というのはできるだけこうキャッシュが入ってくる状態にしておくことで、それはこうできるだけ長く働くっていうのと、まあ、不労所得を得るための資産ですよね、作っとくか、もうどっちかしかないわけですよ。
そうですね、うん、なかなか難しいですけれども、やっぱりでも、ね、うん、もうなんかこう国に何かしてもらうとかってもないですもんね。
もうないです ね、
そ う、 ですね、
もうそれは考えない方がいいと思います
。本当ですね、だからもうそういった意味でも自立っていうところですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
だからその、まあ、家族の形も変わってるから、
はい、
子供が何かしてくれるとかも、うん、あんま考えない方がいい。
そうですね、う
ん、だって今の子供たちっていうのは僕らの世代よりももっと税負担とか重くなるはずですからね、
うん、そうですね、
だからそういうのを考えた時にやっぱみんなが自立してないと、
うん、
全員にしわ寄せがいってしまうので、
うん、
そういった意味でもやっぱこう稼ぐ力、
はい、
うん、っていうのはこれからの時代は本当に必要ですよね。
そうですね、うん、稼ぐ力、
はい、稼ぐ力ですね、はい、まあ、稼ぐ力っていうとこう難しく感じるかもしれないけど、
うん、
まず見つければいいのはこう自分が役に立てることですね、
うん、
役に立てる人っていうのは必ず必要されるとされるん で、
うん、
でそれは初めは簡単なことでもいいんですよ、
うんうん、
コピー取ってって言ったらもうすぐ取ってくるとか、
はい、
初めはもう就職したての人なんで別に全然それでよくって、
うん、
役に立て、あ、立つって嬉しいことなんだなっていう気持ちになれる人というのは、
うん、はい、
いつまでも働ける、
うん、
これが基本的なマインドですよね。
そうですね、
でプラスそこに こう実際、まあ、実利的な価値の部分、まあ、コピー取ってくるだけだったらあんまり価値がないから、こう能力として、どういう価値、高い価値を提供できる人材になっていけばいくほど、これは実際の収入の金額として跳ね返ってくるので、まあ、この辺ですよね、
うん、そうですね、
だからそういう意味でもやっぱね、好きなことを仕事にした方がいいんですよ、これからは。
確かに、
うん、そうじゃないと磨く気にならない。
うん、いやいややっててもね、うん、モチベーションも上がらないですしね。
なので本当にこれからね、働く時間が人生の中で長くなっていく時代が始まるので、もうそれを考えた時にもやっぱ好きなことを仕事にしてないとやる気ないですよね。
そうですね、
なんか70歳になってやる気ないことしたくないでしょ。
確かにやっぱり70歳になったら好きなことだけやりたいですよね。
ねそれでこう主任とかなってたら最高じゃないですか。
そうですね、はい、ということで今回はまあ自立から稼ぐ力というところでね、はい、一人一人がこう自立することでこう、ね、自分の幸せを感じられたりとか、こうなんでしょうね、価値を提供するっていうことですね。
はい、
はい、分かりました。はい、ということで今日は、自立ということをテーマにしてお話をしていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。